始めるを応援するポッドキャスト、スタート FM。 おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。テイラー株式会社の柴田洋さんと、起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。洋さん、おはようございます。
おはようございます。
いや
いよいよ年末ですね。
いよいよ年末ですね。いやー、もうね、本当にあっという間に1年が経ってしまったということで、このポッドキャストで年末を迎えるのも3回目となっておりますね。
皆さん聞いていただいてありがとうございます
ね。本当にありがとうございます。
3年間続いてます。
本当ですよね。で、確か去年はですね、今年読んでよかった本っていう話をしたかと思うんですけど。
はい、しましたね。
ね、
恒例の総集編みたいなやつ。
総集編、今年1年のなんか、まあ、良かった〇〇っていうのをいろいろと言っていきたいなと思いまして、
はい、
ちょっと今日はですね、買って良かったものベストバイと、読んで良かった本と、良かった映像コンテンツと、良かったウェブサービスを一通り紹介していきたいなという感じです。
やりましょう。
はい、
別にネタ切れではありませんよ
ねえ。というわけで、まずヨウさんの今年のベストバイなんかありますでしょうか。
もう早速ですか。
はい、
じゃがじゃがじゃん。
じゃん。
いや、本当に、
うん、
アメリカのこのシリコンバレーに住んでいると、あの消費意欲が減退してですね、何にも大したもの買ってなくてですね。
なんで消費意欲減退するんですかね。
まあ、田舎だからじゃないですかね。
あ、
まあ、あと、まあ、もちろん物価が高いっていうのもあるんですけど、
うんうん、
ね、引っ越ししてすぐだからいろいろ買いそうなもんなのに、ほとんど何にも買ってないんですよね。で、そんな中、
うん、
これはすごいいいなって言ってリピートして買っているものがあるんですけど、
気になる。
ちょっとすごいバカみたいなんですけど。
なんでバカみたいな買い物って何ですか。
田舎って話をしましたけど、自炊するんですね、すごい。
うんうん、いいですね。
で、まあ、食品はそんなに物価高いわけじゃないんですけど、実はアメリカ。あ、
そうなんです
ね。もちろん、あ、じゃあ結構店によってばらつきがすごいあるっていうのは、まあ大前提としてあるんですが、まあ、品質のこう、振れ幅みたいな、まあ、日本でもね、何でしょう、安いスーパーって何なんですか、OK ストアとか、みたいなところと、
うんうん、
まあ、なんだろう、わかんない。成城石井みたいなところ、
うんうん
うん、まあちょっと値段違うと思うんですけど、まあ、それの、まあ、ちょっともうちょっと極端な分布になっているんですが、まあそれちょっと置いといて、皆さん大好きコストコ、
うん、
英語の発音だとコスコって言われてますけど、コスコの、コスコたくさんあるんですね、ベイエリアにも、
うんうん、
で、なんかガソリンが安いって言われて会員になって、まあガソリンスタンドは結局ちょっと遠かったんであんま行ってないんですけど、
うん、
まあでもコスコに、うん、2週間に1回ぐらい行ってて、少なくとも。
あ、結構行ってますね。何を
かっていうと、キングサーモン、養殖キングサーモンが売ってるんですね。
へえ。
で、めちゃくちゃでかくって、
うん、
で、結構安くって、で、うまい。
いいな。
うまいわ。養殖キングサーモンフロムコスコです。
いいですね。でかいっていうのはあれですか、その
半身で30ドルぐらいなんですね、うん、バカでかいやつ、なんでしょう、ちょっと日本だと置けない感じの大きさの、スーパーに置けない感じの大きさの、切り身で言うと、わかんない、10切りぐらい取れるイメージですかね、多分。
すご
っ。サーモンの切り身的な、1個何グラムぐらいも切ってあるんだろう、日本のやつって。100グラムは切ってると思うんですよね。10グラムに切ってあると思うんですけど。で、なんかこう、2つとか3つとか入って、わかんない、いくらぐらいなの？日本だと。1切れ100円だったら多分安いよね。
うんうん。
みたいな感じ。
いいですね。いいな、なんかね、コストコ、私あんまり行く機会ないですけど、たまに、行ったりしますけど、その人に連れてってもらったりとかで、まあ、車持ってないんで。でもね、コストコに行く方はぜひキングサーモンを買ってみて
はいかがでしょうか。売ってるのかな、日本でも。よくわかんないけど。
いや、売ってるんじゃないですかね。いや、いいですね。なんかね、ヨウさんって結構料理がお上手だというふうに誰かから噂で。お上手
じゃないんですけど、まあ、外食するところがない からね、ここね。そのファミレスみたいなのがね、あったらさ、まあ、行くんだけど、うん。ファミレスみたいなのに相当するところはないっすからね、アメリカ。
へぇ。
まあ、なんだろう。ダイナーという名の。
なるほど。
まあ、主にハンバーガーを売ってる店。でも、それファミレスとは違うじゃないですか。日本のファミレスってなんか、
うんうん、
ほら、普通に寿司とか食えるじゃないですか。
いや、本当ですよね。
そう、ああいうのはないんだよね。あったら行きたいけどね。
なるほど。まあ、ヨウさんの
まして、大戸屋とかもないからね。
大戸屋なんかあったら最高ですよね。まあ、でもアメリカだったら。
いや、弥生軒があるんですけど、弥生軒が進出してるんですけど、
でもなんか
高いし、美味しくないんで、なんか味噌汁の味とかすごい違うし。
そうなんだ。じゃあですね、私もベストバイを発表させていただきますと。
マイさんのベストバイは何でしょう。
第1位、セブンの麹味噌マヨ野菜スティックです。
また食い物かよ。
いやいや、でも結局リピートして頻繁に買
う。おい、なんかすごいコンビニ野菜スティックってなんかそう栄養なさそうな感じがするんですけど、
そ それがですね、まあ栄養があるかどうかちょっとわからないんですけど、あのこれ結構めちゃめちゃ人気らしくて、なんか私もコンビニの野菜スティックなんて全然買ったこともなかったし興味もなかったんですけど、なんか好きな漫画家さんがこれ美味しくってポリポリしてて無限に食べれるみたいな書いてたんで、
うん、
本当かなと思って買ってみたら、なんかまあどうやってるのか分かんないんですけど、やたらとキャベツがパリパリしてて、なんか
お
あの
怪しいですね。
怪しいのかな。なんかあの私あの基本的に肉とか魚とか大好きで、あの野菜ってまあしょうがなく食べるみたいな感じなんですけど、あのまあまあ嫌いじゃないけど肉とかの方が好きみたいな感じなんですけど、これに関してはなんかスナックを食べる感覚で食べられて、でね、なんかいい太んない感じするし、まあ、あの検索したら別にね、あのこのマヨネーズがまあまああるんですけど、で結構お腹も満たされる気がするので、これはめっちゃおすすめです。
なるほど。
あとですね、これは買って、まあ、買ったっていう言い方が正しいかっていうとあれなんですけど、課金してよかったというかやってよかったみたいなところで言うと、脳神経内科に行って脳の MRI を取ったんですよ。
おお。
これはね、ぜひ皆さんにお伝えしたいんですけど、
いいの。脳ドック的な話ですかね。
そうなんです。結果的にはそうなんですけど、まあ、私、あれなんですよね。そういう人多いかなと思うんですけど、いわゆるちゃんとした会社に所属しているという状態では全くないので、長年。
うん、
もう、10年くらい、ちゃんとした会社に所属というか、まあ、雇用されていないので、うん、それによって、その健康診断を受けさせてもらえる的なのが、考えてみたら、ちゃんとやってこなかったな、みたいな。
そうですよね、うん、
でなんか最近今年そのバズってたノートで、ようさん見たかどうかわからないですけど、若いなんか30歳だかぐらいの女性だかがあのいきなりくも膜下出血になっちゃったみたいなのがバズってたんですよ。
怖いですね。
でめっちゃ怖いと思って、で私ちょうどずっと頭痛があって、なんかやばかったらどうしようかなみたいに思いまして、
うん、
まあ、脳ドックに例えばその検査したいです、何も異常がないけど検査したいですって言ったら、まあ、脳ドックってね多分5、6万とかするんですかね。けども私の場合頭痛がすごいあって、なんかあるんじゃないかと思って脳神経内科に行ったことによって、その頭痛という症状における検査で、まあ、普通に保険適用で脳と首の血管の MRI が取れて、まあ、結局大丈夫だった。ただのその私は肩こりがひどすぎることによる頭痛っていうことになったんですけど、あのでもね、やっといてよかったなってめちゃめちゃ思いまして、皆さんもね、もうマジでぜひやりましょう。これは
保険なのはすごいですね。
そうなんですよ。なんか私も普通に脳ドックとか受ける感じになるのかなと思ったら、頭痛という症状に対してのなんかそういうね、だから多分その何もなくて検査したいっていう目的で行くのと症状で行くので違うってことなんだと思いますね。
まあまあもちろんね、症状はなんかないと保険にはならないんでしょうか
ね。いや興味深い、そんなことがありました。
脳神経内科、
はい、
に行けばいいんですか。
そうですね、私は脳神経内科っていうふうに標榜しているところに行きましたね。
おすすめですということ
でね。おすすめです。ということで次にですね、 よかった、今年読んでよかった本をお願いします。
イエーイ。本
イエーイ。
本は全部 Kindle で読んでるんで、これは今年読んだ本とそうじゃない本を見分けるのがすごい簡単でした、このリサーチは。今年なんかやっぱりちょっとアメリカ行って生活パターンが変わったんで、ちょっと去年より読んだ冊数は減っていて、漫画を入れて160冊だったんですけど、
いやでもすごい読んでますね。
まあ3分の2ぐらい漫画なんで、賞味50冊ぐらいな気がします
が。ええ待って待って、漫画も気になりますけどね。まあいいや、一旦そのベストの発表いただいて
ですね、まあやっぱり、
うん、
ちょっとこれ本当これポッドキャスト聞かれてる方も皆さん読んだ方が多いと思うので、なあのまあなんだって感じになっちゃうと思うんですけど、あのウォルター・アイザックソンがイーロン・マスクの、まあ、反省を電気を上下巻ですごい細かく書いてくれて、
はい、
これはすごいあの何ですかね、やっぱりいい研究だというふうに僕は思いました。あの、
うんうん、
スティーブ・ジョブスもすごい良かったですけど、あの同じ人が書いたあの上下巻のやつですね、あのジョブスが亡くなってしばらくして出たやつ、あのまあね、こういう人類のこうなんだろうな、進む軌道を変えるような人はやっぱりちょっと、うん、
なんかそうですよ ね、ちょ
っと狂ってるというか、まあ彼あのイロンマスク自身は彼自身自分でこうアスペルガーだってことを言って標榜してますけれども、
うんうん、
なんかその彼のムーブを見てるとものすごい独裁的で、あのなんでしょうね、そのわざとカオスを起こすためにわざとするみたいな、特に多分合理的じゃないんだけど、その、
うん、
いきなり深夜3時に全員集合をかけるみたいなムーブを定期的に起こすんですよね絶対一緒に働きたくないと思いますけど、
うん、やばいです、めちゃめちゃパワハラですよね、
うん、完全なるパワハラです ね、パワハラっていうか、ハラっていうか、本当にパワー、別にハラスメントというか、なんだろうな、そうね、別に感情的にやってないっていうのも変ですけど、知っててやってるんですよね、それがなんかこうみんなが嫌がるし、
うん、
それ自体に本質的に意味はないけれども、それがもたらす緊張感とかに意味があると思っとか、それがこう象徴するコミットメントとかに意味があるって思ってやってる感じなんですけど、
うん、
普通はなんか普通の人はね、そんなそれってまあ、ね、リスクとかね、あのなんで普通やんないと思うんですけど、
まあそうですよね、
そうやっぱそこはそのちょっとバランス感覚が普通の人と違うのでっていうで、なんかこれを見てちょうどですね、なんでこの本をあげたかっていうと、うん、なんか同時期にこれ偶然なんですけど、南米ポピュリズム大陸南米っていう本があって、日本経済新聞出版から出ている、まあ、南米大陸のルポなんですけど、現地の記者さんによる、あのポピュリズムがめちゃくちゃはびこってるじゃないですか、
うんうん、
世界中で、で、2023年に出た本で、まあ、そのコロナ前後ですごくこう、まあ、さらにポピュリズムがこうなんですかレベルアップしてると思うんですけど、世界中のいろんな国でそれを取材した本なんですね。でこれですごい面白いなと思って、さらに2022年11月に出てるので、まあ、ちょっとちょうど1年前ぐらいに出てるドテルテ強権大統領はいかに国を変えたかっていう、あのこれも、まあ、ドテルテ大統領の本が伝記があるんですけど、それも読んだんですね。
なるほど。
なので、なんかこの独裁者みたいな本をたくさん読んでなんかでもやっぱり人類の歴史ってちょうどそうそう、でこの今回のエピソードを話す前に、あの、まあ、ちょうどねこのリスナーの方も皆さん、古典ラジオを聞いてる方多いと思うんですけど、
あ絶対多いですね、はい、
日本で一番人気のポッドキャストなのかな、
うんうん、
であれで今ちょうどあの民主主義の歴史っていうやつやってるんですよ。
へえ。
で、まあ、いかにこう民主主義っていうものと、まあ、ある種のこう独裁性みたいな、その極端にある、まあもちろんその間にもいろいろグラデーションがあるんですけど、それをなんかいかに人類は行ったり来たりしてるかみたいな まあ、とどのつまりそういう話なんですけど、なんかやっぱりそのイーロンとかドテルテとか、まあ、南米のまあ各種独裁的なこう政権とかの話を聞いてると、やっぱりなんかすごく、うん、まあ、そういう人によってこう人類の歴史っていうのはかなりこうなんでしょうね、動かされてきたというか、というのは良くも悪くもですね、それをその肯定しているわけでもないですし、
はい、
で特段ことさらに否定しているわけでもないんですけれども、
うんうん、
あの、そう、まあそういうもんだなと思って読んでましたと。
いや、面白いですよね。
のが、はい、今年のテーマはこういうちょっと、なんだ、こうイーロン・マスク、スティーブ・ジョブス属性、ムーブの、まあ、功罪について。
ああ、いいですね。
はい。みたいなのが面白かったです。
なんか他にもあったりしますか？
他？
うん、あのさっきおっしゃってたあの漫画とか、ヨウさんがどんな漫画読んでるのか結構気になるんですけど
ベタなやつと、
うんうん、
例えばファブル、推しの子、苦情の滞在、
もうねファブルめっちゃいい、はいはいはい、
などなどもあるし、ね、
うんうん、
うんと多分あんま誰も読んでないであろうブラド・ドラクラっていうドラキュラの話とか、
知らないです。
美女の女王っていうなんかインドの話とか、はい、あのめっちゃ幅広く読んでます。
すごい、さすがです。いや、私はですね、実はぶっちゃけ今年全然本読んでないかったんですよ、
うんうん、
なんか多分もう本当に毎日チャット GPT と喋るのが楽しすぎちゃって、
まあ、確かに本読むみたいなもんですもんね。
そうなんです。で、まあ、なんとか数少ない読んだ中からひねり出したやつなんですが、山田雁という本があるんですよ。
何それ。
これはですね、あのいつもここからっていう芸人 の山田さん、はいはいはい、あのブンブンなんだっけ、バイクのこうブルンブルンとか言いながらあるあるを言ってくみたいな、
はいはいはい、山田雁の雁は目ですね。
目です。
山田目ってことですね。
山田目ですね。はい。で、そのいつもここからの山田さんがあるあるみたいなことを、その結構そのあるあるを超えた独自の眼差しみたいな、なんかすごい本質的なことを書いて、それに対してあの佐藤正彦さんって有名なクリエイティブディレクターのピタゴラスイッチとかやってらっしゃる方がその解説をそこに加えるという。あの本なんですよ。
面白そう。
で、面白いんですよ。で、これあの本当の自分を表に出すトレーニングツールだとかってあのいうあらすじで書いてあるんですけど、まあ、例えばですね、まあ、まずですね、まあ、右にでかい文字でまずあるあるが書いてありますと。エレベーターまで送ってくれた親切な人がドアが閉まる瞬間真顔に戻るのを見たとかですね。あのそんだけなんですけど、それに対して左側でやたらと、まあこれこういうことがあって、こう人間の顔に対する認識力は異常に高く、映像編集の経験から言うと 0.1 秒もあれば表情は読めるだの、なんだろうみたいななんか書いてあったり。
なるほどね。
そういう、なんて言うんですかね。あの、面白い、視点が面白いなぁ、みたいな。
うん、でも芸人さんってすごいですよね。ね、その、
いや、本当
よくあるあるとか思いつけるよなって思いますよね、本当に。
本当ですよね。もうね、うん、これは非常にあのリラックスして読めるし面白いんでおすすめです。
はい、
はい、
山田雁でした。
山田雁でした。次に映像コンテンツありますでしょうか。
映像コンテンツサクサクいきましょう。映像コンテンツはネットフリックスよく見てて、はい、
うんうん、
すごい最近のやつに引っ張られまくってるんですけど、Leave the World Behind、なんか放題は終わらない週末っていう放題らしいんですけど、うん、Netflix に加入されてる方はめちゃくちゃ面白かったのでぜひ見てください。
うん、
まああれですね、あのドゥームズデーものというか世界があの終わるものなんですけど、あのすごい現代なんていうの、その現代のハッカーが、別にハッカーが主人公なわけじゃなくて、そのバックグラウンドとしてなんかその現代のこうテクノロジー化されたやつがこう下敷きになっていて、なんかすごく面白いというか、 まあまあよくあるっちゃよくあるんですけど、よくできてるなというふうに思って見てました。
おお、いいですね。
映画です。
はい、
舞さんは何かありますか？
あ、私はですね、これめちゃめちゃ声を大にして言いたいんですけど、超おすすめ、YouTube リュウジのバズレシピ知ってます？ヨウさん。
知らない。
え、嘘、知らない。まあ知らないか、ツイッターとかあんまり見なかったら知らないかもしれないんですけど、ですね、結構もうかなり数年前から定期的にバズってる、なんかすごい人気の料理研究家のリュウジさんっていう方がいまして、
うん、なんか見たことあるこれ、
うん、で私も前から見たことはあったんですけど、別にレシピとか特に見てなくて、ただですね、ちょっと前になんかおごりおごられ論争みたいなやつでちょっとこの人が炎上してまあそれはどなんかで、ね、何でもいいんですけど、それをきっかけにちょっとこうめっちゃ視界に入ってきたんで、どんなもんなんだろうと思って見てみたら、すごいレシピが面白くてですね、すごいんですよ。私リュウジのバズレシピを見るようになって、めちゃめちゃ料理するようになって、最近。
いいことですね。
そうなんですよ、米と卵だけでできる天津飯とか、
なんかそういう、今見てますけど、うん、そういう、なんだろう、できるだけ、なんていうの、
楽に、
うん、楽にっていうかね、その変ないろんな珍しい食材とかじゃなくてってことです
よね。そうです、そうです。でも家にマジでそうめんしかない時に、こうそうめんと調味料だけでできるやつとか、なんかね、虚無レシピとか、なんかいろいろあって、で、ちゃんとしたその本格的なレシピとかもあるんですけど、
うん、
でですね、これすごいのは、私まあ今年ね、私がその太った10キロ太った件でツイッターでバズったという例のあれがあったと思うんですけど、
はい、
まあ、そんなことがあって、でそれからダイエットがなかなかうまくいかなかったんですが、この料理をするようになって、5キロぐらい減ったんですね、いきなり。
すごいじゃん。
そうです、それもね、別にダイエットレシピを作ってるわけじゃないのに、だからやっぱり自炊って大事だなと思ったので、皆さんもぜひリュウジのバズレシピをご覧ください。
いいですね、はい、まあ、料理動画見ちゃうよね、うん、ずっと
ね、なんかいいですよね、DIY
動画とか地域ずっと見てと、う
ん、じゃあそんなこんなでですね、まあこのね、スタートアップ系ポッドキャストらしく、ウェブサービス、今年良かったウェブサービスを発表していきましょう。
いよいよ念願の
ね、
これ難しいというか、やっぱ昔ほどね、ウェブサービスボンボン出てきて、ボンボン、特にそのコンシューマー向けアプリがボンボン出てきて、ボンボン使うっていう感じじゃなくなってるから、これだんだんこの、うん、コーナーが難しくなってきてるんですけど、
確かに、
まあ当たり前ですが、まずみんなこれはオープン AI を上げる人が多いんじゃないかなと思いますと、
うん、ねえ、もう本当に、うん、
さっきも話出てきましたけど、まあだからこれはちょっと別枠にしましょう、
うんうん、
まあ、これ当たり前だということで、
うんうん、
でこう AI 系がいくつかあって、議事録サービスですね、うん、僕は Fireflies ってやつを使ってるんですけど、まあ、これいろんな競合がたくさんある、ひしめき合ってるジャンルなので、まあ、Zoom とかに勝手にっていうか、インバイトすると記事録、まあ、まず文字起こししてくれて、あ、録画してくれて、録音してくれて、文字起こししてくれて、サマリー作ってくれて、で、まあ、欲しければトゥドゥリスト作ったり、なんかそのサウンドバイトっつって、こうクリップ短編集みたいな、こうショート動画みたいなの作ってくれたり、うんうん、まあまあ、なんかそういう想像つくようなことは一通り入ってるやつですね。これはめちゃくちゃ便利だし、いい、ね、
うん、
これ逆になんでみんな使ってないんだろうっていうのが、まあ、もちろんね、大手の会社さんでこう規制がどうのってあると思うんですけど、なんか議事録担当の人とかっていまだにミーティングに出てる時がたまにあるので、
うん、確かに、なんか
ファイアフライズの方が150倍いいのにと思っていますという。
なるほど、いいですね、
いいですね、
こういうの、うん、あと何かあります？
あとは、まあ、やっぱ英語の環境にいるのでグラマリーにはすごくお世話になってますね、うんうんうん、
いやー、これはすごいですよね、
文章直してくれるやつですね。
なんか文章直してくれるし、私スラックに入れてるんですけど、
はいはい、
まあ、英語で、その英語 の, アメリカの会社と今年仕事をするやり取りがあったので、
はい、
でね、あれなんですよね、こう書いたやつを もっと良くするとか、プロンプトを与えて、その、
うん、そうそうそうそう、自然
ボタン一つでね
自然にしてくれるとか、
あとなんか絵文字を加えるってアド絵文字みたいなやつがあって、
あ最近それ流行ってるよね、なんか Gmail にもそれ搭載されてるよね最近。
ええそうなんですね。
うん、あれこれアメリカ版だけなのかな、今リプライしようとするとなんか絵文字でやりましょうみたいな、
マジ Gmail で絵文字使うイメージないですねあんまり。そうなんですね、これは便利ですね本当にね、うん、
便利ですね。これ AI の前からディープラーニングやってる会社です。AI ってごめんなさい、オープン AI の前、オープン AI がチャット GPT-4 が出る前から、うんうん、あの AI 使ってる会社として、
さすが
有名な会社です。
へえ。
マイさんはどうでしょう。
私はですね、これねついにこれ皆さんにめちゃめちゃ教えたい。ベストバイに入れようかこっちに入れようか迷ってこっちに入れたんですけど、クラックというアプリがあるんですよ。
アプリ？うん。
アプリ、まあ。Mac とかでダウンロードするアプリなんですけど、これがですね、
キーボードの音アプリってこと？
そう、そうなんです
よ。これ使ったことない。これどうやって
使うの？これあの周りですごい今、ね、流行ってるんですよ周りで。でみんながこれ今年のベストバイだっつって褒めまくって、これはですね、あの使い方としては Mac で、まあ、普通に600円で買い切りなんですけど、買ったら設定したらただ打つとカタカタって鳴るようになるというだけなんですが、これがですね、ヘッドホンとかイヤホンで、なんていうのかな、あの、作業に集中したくて、まあ、周りがうるさかったりして、ちょっと、まあ、イヤホンとかして集中したい時ってあると思うんですけど、
うん、
だからって別に音楽が聴きたいわけじゃないんだよね、みたいな時ってすごいよくある。
確かに。
っていう。
それよく考えたね。
そうなんですよ。で、そんな中、これで、まあ、これエンジニアの人に教えてもらったんですけど、これをやりながら作業してると、自分の作業音だけがこう響き渡るんで、
うん、そうだよね、
すごい没入感があって集中できるんですよ。
確かに。
これね、めちゃめちゃおすすめです、皆さん。でね、ちょっと音、これ後で音のサンプルは、あのね、ちょっと編集でうまく、あれ、するとして、ちょっと一旦ヨウさんに聞いていただきたいんですけどね、こんな感じです。
めっちゃ仕事できるくんみたいな気持ちになれる。
そうなんですよ、カチャカチャターンってやつ
ですよね、そういうのね、
そうテンション上がるんで、ちょっと皆さんぜひということで、
うんうんうん、
で、まあ、あとはまあ普通に DeepL はめっちゃお世話になったっていうのと、
翻訳サービスです ねサービスっていうか翻訳 AI ですね。
であとね、結構タイミーがすごいなと思いまして。
あ、使ってるんですかタイミ
ー。ですね、最近使ったんですよ。で何で使ったかというと、新しく作ってるサービスのユーザーテスト あのテストを受けてくれる人、
はいはいはい、ユーザーテスト集めでね、
結構本当にすぐ、うん、あのすぐ決まった、
うん、そうですね、単発バイトプラットフォームですよね本来はね。
ね、だからあの本当にこれは便利だなと、ユーザーテストユーザー集めめちゃいいなと思いました。
そうですね、ついに労働力のウーバー化みたいなところまで、
うん、
こうスマートフォンが人口に会社した感を体現してますよね、この、
うん、確かに、
うん、
いや、
まあ、いや本当だ。それとちょっと、まあ前回の AI の事業の話 にでも触れましたけど、やっぱそういうこう弾力的な労働リソースと、まあ、AI とかソフトウェアを組み合わせたサービスみたいな、そのバンドリングが、
うん、
まあおそらく長期トレンドとしてはしばらく続くんじゃないかなというふうに思います。
うん。
で、結局そのユーザーテストもさ、まあ、もちろんテストの中身にもよるけどさ、その、まあこういうサービスちょっとある、昔からちょっとあって、まああんまりスケールしてないけど、まあユーザーテストはちょっと小さすぎるのかもしれないけど、まあ普通にさ、レコーディングして、で、インサイド出すところまでやろうと思ったらやれるわけじゃないですか、
うんうんうん、
AI で。だから本当に100人に使ってもらって、で、ここら辺で、こういうのが起きてたよみたいな、いわゆるそのアナリティクスとか、そのリアルタイムレコーディング、スクリーンレコーディングとか、もしまあユーザーテストみたいにこう、今自分がやってることとか思ってることを喋らせるみたいなやり方あるじゃないですか。
うんうん、
あ、今私はトップページにいます。メニューにはこれとこれとこれがあって、今私はこれを買いたいので、これを検索してみますとかって自分でよ、うんうん、なんか喋りながら触らせるみたいなユーザーテストのやり方あるじゃないですか。
はい。
それとかも全部、そのまま、さっきのファイアフライみたいな感じにして、結局みんなこうやってるよみたいな、うん、こうゴリッと出せちゃうよなって思うで、その辺はなんか、これからソフトウェアというものはそういう風になっていくんじゃないかなっていう風には思うんですけど。
うん。 そうですね。いやー、なんかいろんなね、今年のベストを発表していきましたけれどもね、皆さんはいかがでしたでしょうか、ということで、よかったらね、皆さんも参考にしてみたり、買ったり読んだりしてみていただければと思います。
まとまらないですね。共通テーマは何ですか？
え？共通テーマ？
総括としては。
総括？まあでもやっぱり今年は AI がすごかったっていうのと、なんだかんだでやっぱりその健康とか食って大事だよねみたいなことじゃないですか。
確かにめちゃくちゃベーシックなやつとね、めちゃくちゃ AI のやつに二極化しましたね。
うん、ね、
クラックみたいな ね、そういう別に20年前でも実現できたでしょみたいな
やつと。本当ですよ。
ね、レシピとかね。
ね。
と、まあ、ファイアフライとか、
うん、
ディープエルみたいな、すげえやつ。っていうね。
混ざり合っている感じの1年でしたということで。
ね、本当そういう年です
よね。ね。ちょっとね、また次回も、あの別の形での振り返りをやっていきたいと思いますので、はい、ぜひ聞いていただけると嬉しいです。スタートFMではあなたからの質問やメッセージを募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってください。そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。今回も聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは素敵な一日をお過ごしください。